生き物係、吉岡清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌色レディオ、生き物係ボーカル吉岡清江です。さあ12月に入りました。私たち生き物係、大晦日は NHK の紅白歌合戦に出場が決まりました。どうもありがとうございます。皆さん、生き物係知ってますか？応援してくださってる方は応援ありがとうございます。応援してくださってない方もこれを聞いた曲を聴いたりしてください。アルバムをね、12月25日に We Do というアルバムが出ます。ということで、大晦日紅白歌合戦も楽しんで、いきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さて、今日はスタジオにいるんですが、お出かけせずにお客様をお招きする歌色トリップです。歌色トリップでは江戸切子を習ったり、シュートボクシングをしたり、スプリングのね、雑誌の編集長に来ていただいたり、丸山さん来ていただいたりに続いて、歌色トリップ第4弾、もう4弾になるんだ。今日はですね、清江アフリカのバラの魅力を学ぶです。バラですよ、女子力命のこの番組、ツッコミ待ってますということで、とてもチャレンジャーな方をお招きしますよ。日本のバラの美しさとは違うというアフリカのバラ、実は日本でも手に入るそうです。今日は自分の道を切り開くヒントをリスナーの皆さんと一緒にシェアできたらなって思います。それでは今週もスタート。生き物係が久しぶりに出しますフルアルバム、12月25日、 We Do というアルバムをリリースします。その中から生き物係でスターライトジャーニー。 物係吉岡清江の歌色レディオ。生き物係吉岡清江の歌色レディオ、吉岡清江がお届けしています。今週はインドアバージョンの歌色トリップです。今回はある一つの疑問がチャレンジに変わり、そのチャレンジによって私たち日本人だけでなくアフリカの方々も笑顔にしているという方をお招きしました。アフリカ、ケニアでアフリカローズを手掛け、広尾や六本木ヒルズにアフリカのバラの専門店アフリカローズを構える萩生田めぐみさん、はじめまして、よろしくお願いします。
はじめまして、萩生田です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
私アフリカローズって初めて聞いたんですけど、
はい、
聞き慣れないんですが、どんなバラですか？
はい、今日は実はスタジオにお持ちしました。
これがアフリカローズですね、
はい、そうなんです。
なんかでかい。
はい、そうなんです。
大きいですね、
はい、一輪一輪がとっても大きくて、
これ拳ぐらいはないですけど、でも、うん、でも子供の拳ぐらいあるぞこれ。結構大きい、
まだつぼみなので。
私の拳、
はい、もっともっと、はい、大きく大きく開きます。
よりちょっと小さいぐらい。もっと大きく開くんですか？これはまだつぼみなんですか？
そうなんです。
すごい、まだまだ、ありがとうございます。ここに三輪っていうんですか、
はい、
持ってきていただいて、
はい、
赤の濃いやつとピンクの、でもこれグラデーションだから、
はい、
薄い真ん中がなんか薄い優しい色で、外側がすごい燃えるような赤というか、
そうなんです、
になっていて、
はい、
でもう一輪も
オレンジと黄色の
グラデーション。これバラって、あ、これピンクだねとか、これ赤だねとか言えるじゃないですか？言えない。言えない。不思議な
色が混ざり合っている、不思議なグラデーションのバラ。
なんかこう絵の具を垂らしてスーってちょっと一回混ぜたようなグラデーションがあるんですね。
はい、ぜひ茎を見てみてください。
茎が太くないですか？
そうなんです。茎がめちゃくちゃ太くて、
めちゃくちゃ太い、
はい、
なんかやっぱ全体的に力強いというか生き生きしてて、
ありがとうございます。
スーンと香るとスーンといい香り、
ほのかに、
はい、ほのかにですね。
そうですね、
すごいたくましい感じがしました、私としては。
そうなんです。まさにあのアフリカケニアのバラはもう強くたくましくパワフルという特徴があって、
なるほど、
なんととっても持ちも長くて。
あ、そうなんですか。
はい、一般的なバラですと例えば3日とか1週間くらい長くてもいいんですけれども、
日本でね、
はい、アフリカのケニアのバラは 2、3週間、そして長い方では1ヶ月2ヶ月くらい持ちましたよというお声もいただくほど、とっても長く咲いてくれるバラなんです。
切りバラなんだけど2ヶ月持つんですか？
そうなんです。
すごい、
はい、
アフリカローズってことはアフリカが産地っていうことですか？はい、
そうなんです。アフリカ大陸の中の東のケニアという国があるんですけれども、はい、そのケニアの高地ですね、うん、標高がとても高いところで、
高いところに、
はい、バラが、たくさんのバラが育ちます。
その萩生田さんは、はい、そのアフリカローズに出会ったのは、
はい、
なぜなんですか？この日本では私見たことないんですけど。
そうですよね、はい、実はアフリカのケニアに住んでいまして、はい、
Now ですか？
あ、8年ぐらい前に、
8年ぐらい前に住んでいらっしゃったんですね、はい、
住んでいたことがあって、でその時にこのバラに出会いました、
うん、住んでいたというのは、
はい、2011年ぐらいですね。
2011年ぐらいに、
はい、
それなんで住み出したんですか、アフリカに。そもそも、
そうですね、うん、もともとアメリカの大学で、はい、ちょっとその貧困問題や環境問題に興味を持って、うん、世界にどうやって貢献していこうということが興味を持ったことがあって、はい、でその後日本の企業で7年間働いた後に、うん、その会社を退職して、はい、ケニアでボランティアに行ったんです。
へ
ー。ボランティアで小学校を作るという目的でケニアに行って、ケニアに住んでいました。
それはもう就職して、はい、なんか資料によると製薬会社に就職されていたんですけど、
はい、
でもそういうふうにアフリカに行ってみたいっていう思いで、ボランティアだったりっていう思いで行った先で、はい、バラに出会ったってことですか？
そうです、偶然出会いました。世界にはなんと3万種類以上のバラがあります、
うん、そんなにあるんですか？私も日本に 20種類ぐらいだったらそんな少ないわけないですもんね。3万ですか。
そうなんです。
そうか、
一般的には赤とか白とか、
そうですよね、
黄色っていうぐらいと思われてるんですけれども、はい、3万種類で、しかも新しい品種が生まれては消え生まれては消えということで、その3万もその移り変わりというか、
なんか日本で私が聞いたことあるのは、あの掛け合わせて青いバラを作るとか、はい、新しい色を作るとか、そういうのをこう聞いたことがあるんですけど、うん、こちらのバラは掛け合わせてるわけではないってことなんですか。
でも掛け合わせてます。
あ、そうなんだ。
はい、その3万種類の中の 99.9% は全て掛け合わせのバラで、で原種と言われる全く掛け合わせてないバラはもう7種類ぐらい。
あ、元々は少ないんですね。
そうなんです。
へ、
なので今私たちが目にするバラはもうほとんど全て掛け合わせているバラになります。
それにしても美しいですということで、ちょっと皆さんね、この今ラジオ聞いてくださってる方、あのこのアフリカローズのホームページとかを見るだけでもこの色の鮮やかさとかわかると思うので、ぜひ皆さん、あのこの後曲に行きますが、曲聴きながらホームページチェックしてくださいということで、ちょっと曲に行かせていただきます。私たち生き物係、12月25日に We Do というニューアルバムをリリースします。その中からじゃあ生きのいいこの曲行ってみましょう。生き物係でシャリラリア。吉岡清江の歌いろレディオ、吉岡清江がお送りしています。今週はスタジオにいながらにして歌いろトリップです。お客様はアフリカケニアでアフリカローズを手掛け、広尾や六本木ヒルズにアフリカのバラの専門店アフリカローズを構える萩生田めぐみさんです。なんか日本と ケニア、先ほどケニアに行かれたって話してましたけど、はい、日本とケニアってこう全然違うんですか、うん、カルチャーショックとか受けませんでしたか。
カルチャーショックは受けました。はい、なんというか挨拶の習慣が日本と異なっていて、はいはいはい、例えばあの道で迷ってしまって、はい、ここに行きたいんですけど道を教えてくださいっていうふうに言うと、はい、日本人だったらここを右に曲がってとかって説明しますよね、はい、ケニア人はまずここに座ってくれと言ってまず握手して How are you doing?というところからあ I'm fine とか言ってそしたら君のお父さんお母さんは元気か君のお姉ちゃんお兄ちゃんおじいちゃんおばあちゃんは元気か、もうありとあらゆる親戚のハワイを確認されて、今度は私からその方にありとあらゆる彼の、 あの親戚のことを確認して、はい、っていうふうに人となりをまずチェックお互いにしてるんだと思うんですよね。でその後にじゃあ要件は何って言われてあここに行きたいんだけど道を教えてって言ったらあそこ右に曲がったすぐそこだよっていう形で
短い入り口の、 あのドアが分厚い感じになってますね。
そんな感じなんです。そうなんです。
それは何だろう、セキュリティ上のこともあるし、思いやってくれてることもあるのかな。
そうですね、やっぱりその、まあ、あの私たち日本人みたいに安全が確保されていない土地柄でもありますので、まあ、目を見てお互いのことをまず知ってこの人は信頼できるのかな信用できるのかなっていうチェックをしているっていうこともありますし、あとはあの平均寿命が54歳ということで、はい、あのかなり低いのでお互いの健康について思い合う文化があります。
なるほど、
はい、日本のようにあの風邪をひいてしまったら病院に行ってすぐ治るというわけではなくそこで合併症を起こして亡くなってしまったりですとか、うん、いろいろその日本ではこんなこと起こるのっていうようなあのことも起こってしまうようなあの国でもありますのでそういった、ま、健康に対するお互いの思いやりっていうのを感じました。
そうか、健康であってくれてよかったねっていうとか、はい、思いとかもあるわけですね。
そうなんです。
はいはいはい、
ケニア人にあの Are you happy? って聞くと、うんうん、もちろんだよっていうふうに答えてくれて自分も健康で親も健康でそして自分の家には屋根があるからっていうふうに答えるんですよね。
なるほど、
全てがこの一日一日があの奇跡で当たり前ではなく、うんうんうん、奇跡でありがたいことなんだっていうようなそういった大切なことをケニアでは教えてもらったかなっていうふうに思っています。あの私はそのケニアに行った時小学校を作るボランティアの団体に携わらせていただいていたんですけれども、はい、ある村に支援をしに行ったんですよね。小学校を作る NGO ですっていうふうに言いに行ったらば、うんうん、その小学校の校長先生が出てきてくださって Welcome! How can I help you? っていうふうに言ったんです。まあ、それはどういったことだったのかというといろいろな NGO や NPO、うんうん、あの外国人が外から来て、はい、あのまあ、物資だったり学校だったりトイレだったりっていうものを寄付して帰ってしまうので、はい、外国人が来たらあの何かくれるというふうに思っていて、どういうふうに協力したらタダでいろんなものをくれるのかいっていうようなスタンスだったんですよね。まあ、援助慣れということを目の当たりにして、はい、それもすごくショックを受けたんです。本当にこの現地の人たちの役に立ってるのかっていうのを疑問に思いまして、はい、もちろん全ての援助が悪いと言ってるわけでは全くないんですけれども、うん、一方でやはり彼らの自立っていう側面で考えた場合その怠惰とか依存だとか弱さっていうのを作り出してしまってるんじゃないかっていう疑問を抱いたことがありました。
なるほど、
はい、
その時にもうバラのことは考えてたんですか、はい、バラを売るお店をしようってことは
すでにバラには出会っていたので素晴らしいケニアのバラがあるということは分かってはいたんですけれども、うんうんうん、まだその自分がこのバラを輸入するっていうところまでは至っていなくて、まあ、考えてるうちにどういう関わり方がいいのかなって考えるうちに、はい、やはりその上から下に支援とか援助で、はい、あのするその施される側と施す側っていうあの上と下の関係ではなく対等な関係でお互いを支え合うような関わり方が、はい、あの私のやりたいやり方なんじゃないかなっていうふうにおぼろげに思っていました。
それがこのバラを売るお店の、はい、なんていうのかなイメージにつながっていったっていうのはあるんですか。
そうですね、はい、原点ですね、はい、 やっぱりその安かろう悪かろうとかかわいそうだから買うっていうのではなくて、もうアフリカ産でなくてもこれがもう別にどこ産って知らなくても十分素晴らしくて美しくて自分が買うと嬉しいで差し上げた方が喜ぶ、もうそれだけで完了していて、でプラスアルファその先にケニア人だったり、まあ、雇用を作るという助けになるっていう形で、自然な流れで自然な形で社会がより良くなる仕組みになっていけばいいなというふうに思っています。
すごいですね。いやちょっとまだまだいっぱい聞きたいことがあるんですけどちょっと5時間になってしまいました。来週はまたこうどうしてねこうお店にねすることができたのかとか、はい、そのお店にする時の一番のなんていうのかな、きっかけっていうのかな、今のがきっかけだと思うんですけど、えいってなった時のやるぞってなった時の話とか、はい、あとバラが届く仕組みとかについて聞きたいと思います。
はい、
めぐみさん今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
みなもに散る花びら、あなたと見た淡い色を覚えている、冷やかす仲間たちに隠れた時不意に触れたあなたの手よ、溢れるこの涙の訳など今さら言えないけれど、ずっとそばにいたくて追いかけても消えて吉岡清江の歌いろレディオ、そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。生き物係吉岡清江の歌いろレディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清江でした。悩めるこの心のかけらを
お得に引っ越しができるサイト、引っ越し侍。その伝説に迫るという話。これはもう、パンドラの箱を開けちゃったんだよね。その伝説というのが、引っ越し料金に最大 50% 差が出ることもあるっていう話。複数の業者の見積もりを比較できることに、その鍵が隠されているわけ。これはもう、段ボールの箱を開けちゃったんだよね。やばいでしょ。信じるか信じないかはあなた次第です。引っ越し比較予約サイト、引っ越し侍。
俺の車いくらで売れるんだろう。
そう思ったら3年連続買取台数日本一のビッグモーター。売上高4500億円の実績で5000人以上のスタッフが高価買取をご提示します。青い看板にビッグが目印。
車を売るならビッグモーター。
やっぱりビッグが一番。